通告2番高野幸男君
おはようございます、通告2番9番議員高野幸男です。議長より一般質問の許可を得ましたので通告内容に従い質問を行いたいと思います。さて、9月に入り昼間は残暑が厳しいものの朝方は少し涼しい感が増してきたように思えてなりません。先月29日に天草地方を浮上した台風10号による影響は少なかったものの10月頃までにはまだまだ油断ができません。自然災害に対し即座に対応すべく体制を引き続き保つ必要があろうかと思います。なお本定例会は令和5年度決算審査も主たるものでございます。地方自治体は二元代表制の仕組みになっております。その議員である私たちは、令和5年度実施された事業に対し、確かな検証を行う必要がございます。積極的に真摯な態度で委員会に臨みたいと思います。今回私は、一つ目に県道286号、とろろ宮崎線のり面試算に伴う取り組みについて、二つ目に畜産業に対し引き続きの支援策を、三点目に国民健康保険税税率の改正に伴う周知について、以上の三点について質問を行いたいと思います。それでは早速最初に県道286号とろろ宮崎線のり面試算に伴う取り組みについて、まず質問をなすにあたって、私は本事業は県道であるため、管理者はあくまでも熊本県ということを介した上での質問となりますが、ご理解をしていただきたいと思います。さてまず当該被災箇所は、すでにご存知のこととは思いますが、トロウダム管理事務所入り口付近から上流へ900メートル、左側のり面のコンクリートを吹き付けて、クラックが発生し、応急対策として青のビニールシートで被覆をし、薄い流入による被災拡大の防止策が図られたものの、その応急対策後数年が経過し、シートは剥がれ、現在見るに耐えない悲惨な状況でございます。原因についてはいろいろな要因があろうかと思いますが、要因の一つにまず本路線はとろろダム関連の県道改良事業によって施工されたものと考えられます。とろろダムが1990年3月付近の光岩トンネルが1987年3月と3月竣工となっておりますので、被災当時からでも30年は経過しているものと考えられるところでございます。本路線はとろろ小場地区で暮らす住民にとっては社会生活を送る上で最重要路線であり、あります。そのため、私たちは、たとえ管理者が熊本県とはいえ、その機能を維持するため、令北町として最大限の努力を図る必要があろうかと思うところでございます。また、本一歳箇所は、高いところで20メートルを超すのではないかと思います。最近見られる豪雨によって、大規模な崩落が発生した場合に、県道越しにとろろ川に土砂が流入した場合、 トローダウンにも影響を及ぼすと考えるところでございます。よって早急に対策をその対策を求めます。現在の熊本県との取り組み状況についてお伺いをいたします。次に畜産業に対し引き続きの支援策を求めるものでございます。さて畜産業に対し他の産業同様新型コロナウイルス感染症対策に伴う抗菌等を充当し各種補助事業が実施され一定の成果はあったものと思っているところでございます。しかしながら飼料及び生産資材費の価格高騰が畜産農家の経営を圧迫している厳しい状況は依然として続いているようでございます。このことについては実際に高知生産者として従事しておられる町長自らが一番理解されていると解するところでもございます。市協でも畜産の将来性等を鑑み昨年10月からは子牛の競りが熊本市場への統合をされました。本庁では早速家畜輸送費補助金で対応され生産者の人々から感謝されているようでございます。また経営所得安定対策に関わる水田活用の直接払い交付金としての WCS 用稲の栽培については取り組み農家以上に面積が増加しており交付金額も年々増加の傾向となっているようでございます。昨年はロールラッピングの資材が高騰しその対応策とし一部を補助金で対応していただきました。本事業は粗飼料を必要とした畜産農家と稲作農家の経営安定がまさにマッチングした取り組みかと思います。また水田の荒廃地対策の有効利用としての対策にも一定の成果を上げていることも事実でございます。よって引き続きの支援を求めますがいかがですか。見解をお伺いいたしたいと思います。最後に国民健康保険税率の改正に伴う周知について、さていよいよ来年度令和7年度から国保税算定にあたっては標準保険料税率の改正が実施されると思います。医療費分の大納割令和6年度 10.0% がなくなるわけでございます。改正説明時に税制改革の考え方として大納割資産割を3カ年令和5年から令和7年度段階的に廃止標準的な付加方式に移行するとの説明でございました。資産割を用いているのは4兆のみであるとの付属説明もなされたところでございます。この資産割については以前から税の二重課税ではないかとの意見が多数を占めているのも事実でございました。私は国民健康保険制度はそもそも加入者全体で相互扶助の精神にのっとり成り立っている制度ではないかとの主張を持っており、資産割廃止に対しては検討を願うという立場でしたが、県全体が標準的な付加方式に移行するとしたならば、やむを得ないと解するところでもございます。熊本県が先に発表した標準保険料税については、2024年は本町麗北町では10万161円で2023年の9万3733円と比較したときに 6428円アップしたものの、2024年122,205円、23年116,643円の熊本県平均額からすると、いずれも低いわけでございます。この国民健康保険制度が恒久的にかつ健全な資金計画によって運営されることを望み、加入者に対しての周知に努めることを望みますが、いかがでしょうか。以上で私の最初の質問を終わります。答弁を受けた後、自席にて一問一答方式により再質問を行いたいと思います。
ただいまの高戸議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の県道286号、とろろ宮地岳線のり面被害に被災に伴う取り組みについてでありますが、本のり面につきましては最大高さ約40メートルでモルタル吹き付け工が施工されており、議員ご指摘の通り施工から長年が経過し劣化が進んでおり、中段歩道の位置に複数のクラックが発生をしております。町といたしましても状況を確認し、管理者である熊本県に対してこれまでも対策等の要望を行ってきておりまして、昨年度からは公文書署名による要望も行っているところであります。先日天草広域本部土木部へ再確認いたしましたところ、まずはのり面クラック部分の補修を行い、今後のり面の詳細調査に取り組んでいきたいとの回答でございました。町におきましても熊本県に対し早急な対策工事の実現に向け引き続き要望を行ってまいります。次に2項目目のロールラッピング資材が高騰し昨年度に引き続く支援についてでございますが、レオグ町の農畜産業の現状につきましては議員もご承知の通り、農業者の高齢化や後継者不足、飼料及び生産資材の価格が高止まりしている状況の中で、7月の熊本家畜市場における子牛競り位置では、レオグ町からは16頭が取引され、1頭当たりの平均価格は50万8000円という取引結果でございました。昨年7月の天草家畜市場の結果と比較しますと、1頭当たり3万7000円高くなっている状況ではございますが、肉用牛子牛の生産条件や需要事情等を考慮し、肉用子牛生産の安定確保を図ることを目的として定められております肉用子牛生産者補給金制度の1頭当たりの保証基準価格である56万4000円を5万6000円下回る結果でございますので、昨年の第二四半期から引き続き下回った状況が続く中で、子牛生産者補給金による補填が実施をされているところであります。全国的にも安価取引で非常に厳しい状況が続いておりまして、特にメス子牛は去勢子牛と比較して10万から15万円ほどの価格差がありますので、町といたしましては有料家畜の導入助成や EBL 陰性牛助成、昨年度から新たに競り市場が遠距離になったことに対する熊本県家畜市場までの輸送に要する経費についての支援を本年度も継続して実施しながら畜産業経営者の支援を行っているところでございます。議員ご質問のロールラッピング資材の高騰に対する昨年度に引き続く支援につきましては、昨年度事業により総事業費約353万円に対し約3分の2にあたる234万4000円の補助を26経営体に実施し、畜産経営を取り巻く厳しい状況の改善に向けた臨時的な支援を実施をいたしました。このような中、本年度は 国県においても肉用子牛生産者補給金制度に登録済みで、令和6年7月から令和7年3月に販売または保留された子牛を対象として、肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格56万4千円を下回った場合に、平均売買価格との差額が交付されるほか、販売された和子牛を対象として、さらに飼養管理の取り組みによって、発動基準別に1頭あたり1万円から3万円の生産者への奨励金を交付する有料和子牛生産推進緊急支援事業が実施をされております。したがいまして、今年度はこのような事業の活用を推進しながら、畜産経営事業者の支援を行うとともに、今後も農畜産経営の実情や各種農畜産業団体の意向を調査し、効果的な国県の支援策につなげられるよう情報収集に努め、より多くの農畜産業者の経営の安定が図られる取り組みについて、さらに研究してまいりたいと考えております。次に3項目目の国民健康保険税税率の改正に伴う周知についてのご質問でありますが、議員ご承知のとおり、これまで各市町村が保険者となって運営しておりました国民健康保険制度は、小規模自治体にとっては非保険者数が少数であること、また医療費等の急激な伸びなどにより不安定な財政運営となっていたことなどもあり、平成30年度の国民健康保険制度の改革によりまして、都道府県を保険者に加え財政的役割を担わせたことで、公的資金が大きく投入されることによって不安定であった市町村の国民健康保険は財政運営の健全化が図られてきたところでございます。さらに熊本県では令和9年度から納付金算定ベースでの統一、そして令和12年度からの完全統一に向け各検討部会において作業が進められているところでございます。熊本県内の統一化に向けましては、医療環境の格差や一人当たり医療費の格差、保険税の収納率の格差、保険事業の内容なども含め税率の統一に向けた問題、課題等もございますので、令和町におきましては国民健康保険税の算定方法および税率等を段階的に見直す方針について、令和4年3月の議会全員協議会の中で経緯等をご説明いたしまして、令和4年度から国民健康保険税の改正を行い、令和5年度および令和6年度の国民健康保険税の改正につきましては、令和5年3月の議会全員協議会および令和6年3月の議会定例会において事前にご説明をさせていただいたところでもございます。ご質問の加入者等に対する周知の件でございますが、毎年6月の納税通知書により個別に税率等の周知を行うとともに、毎年広報例幅5月号におきましても国民健康保険税の税率改正についての周知も行っているところでございます。引き続き制度の改正について周知をに努めてまいりたいと考えているところでございます。以上、高部議員のご質問に答えさせていただきました。
高部議員。
はい。それでは早速、再質問を行いたいと思います。順番は違いますけれども、最初に国民健康保険制度の関連事項について質問を行いたいと思います。国交税税率改正に至った経緯等をるる説明をしていただきました。従来の保険者であった市町村に急激な医療費等の伸びから、不安定であった財政運営の改善を図る上から、平成30年度、制度改革において都道府県を保険者に加えることによって、財政健全化を図られたということでございます。本庁令和町では、 平成28年の急激な医療費増に対応すべく、財政運営の緊急策として、熊本県広域課等支援基金から財政資金を受け入れるという苦い経験を持っております。この苦い経験を生かすためにも、今後計画されている付加方式が的確に移行できることを願うところでございます。ところで、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症になり、国の支援がなくなりましたが、国庫財政の運営に影響はないのでしょうか。いかがですか。
副省検会長。
はい。新型コロナウイルス感染症が、5類感染症に、なったことによる、町のですね、国庫財政運営の影響についての、ご質問でございますが、国庫の医療費の内訳につきましては、毎年主な原因をですね、レセプト等で、調査をいたしまして、令和5年度においてはですね、新型コロナウイルスに関しましては、入院、外来および調剤におきまして、医療機関の、受診の履歴がございました。費用額の負担はですね、若干ございますが、町の高校の財政運営においてはさほど影響はないものと考えております。以上です。
玉戸幸男。
8月31日のですね、共同市に、厚労省30日報告で、全国約5000の定点医療機関から8月19日から25日に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数がわずかに増えたとの報道がされております。現在当庁ではその患者数の把握はどのようになっているのでしょうか。
副省検会長。
はい。新型コロナウイルス感染者の現状把握についてのご質問でございますが、新型コロナウイルスの感染者数は、先ほど高野議員がおっしゃった通りですね、熊本県内、天草管内では7月の中旬から下旬にかけて、感染者が増加しておりました。ただし8月以降はですね、減少している状況でございます。感染状況につきましては、熊本県内の、感染症情報がですね、毎週、金曜日に副所見課の健康増進室の方に情報提供がございます。そこで、その週の天草保健所管内の感染者数は、把握することができますが、霊力町の感染者数は把握することができません。その情報はですね、定点医療機関からの情報でございますので、実際の感染者数より少ない数値と私どもは認識をしております。霊力町といたしましては、引き続き、熊本県内、天草、保健所管内のですね、感染状況を、鑑み、状況把握をしながらですね、感染、予防の周知に努めてまいりたいと考えております。以上です。
高田幸雄。
はい。それからですね、以前は年末年始にかけてインフルエンザの患者さんが増加をよくしておりました。このことが国民にですね、大きな影響を及ぼすと聞いたことも事実でございます。今後とも新型コロナウイルス並びにインフルエンザ等々の感染症については健康指導に努力されることを切に願うところでございます。次にですね、県道286号トロロ宮崎線の乗り面際に伴う再質問を行いたいと思います。被災箇所から、下流側100メートル付近にですね、ちょうど濁り口1号線がございます。その頂上付近は細かい砂や砂流で形成されているようでございます。地元では通称大砂子と言われているようです。この砂子という言葉は山間部において最湿度の地域を示す通称だそうでございます。また大砂子とは
特に広範囲にわたる殺傷の地域を示されていると述べられています。なお、ちょうど地黒口1号線から50メートル下流からは、下流では県道沿いに土砂止めとして高さ 1.2 メートルのポケット式擁壁が50メートルにわたって施工されております。当該箇所は過去数回にわたり土砂が のり面を通じ県道に流入したため、県道への流入防止策として工事が施工されるとお聞きをしているところでございます。答弁を受けた中で、のり面の最大高さが40メートルとなると、私が考えていた以上に崩壊に土石流が発生した場合には大きな流量になるのではないかと思います。大きな流量がトロロ側に県道越しに入った場合には、トロロ側の経営そのものにも影響がするのではないかと思いますが、相対的にどのようなお考えをお持ちでしょうか。
トロ君、理解しようか。
ただいま議員のおっしゃいましたのり面、クラック箇所のですね、周辺の土質、それが少なくといいます。砂質での地形であるということ。それから、それに伴っての、県道沿いですね、すぐ近くに土砂止めの擁壁、これが設置されていることは、町の方でも、現地の方で確認をしております。ご指摘の通り、高さがですね、事件に引いたんですけども、40メートル、一番高いところでは、高高が40メートルあるということで、面積も広いですので、万が一崩壊した場合は、県道はもちろんですけれども、河川、それからその下流にありますダムにも影響がですね、及ぶことが可能性があると考えますので、先ほどおっしゃいましたこの大砂の、すでに、周辺の物質、それから今のノリ面のこうクラックもちょっとよく見ますとですね、そのクラックもちょっと点在というか、そういうしている面もありますので、そういったことも含めまして、今後熊本県に対しましてノリ面調査の詳細な調査を行われるということですので、その際の貴重な参考材料として情報提供を行っていきたいと。
高戸幸夫、
先にですね、すべて、調査といいますかね、その点については行う必要があろうかと思います。そうしないともう40メートルの高さですから、莫大なですね、土石が両側に入った場合には大きなことになりかねませんので、よろしくお願いいたしたいと思います。最後にですね、畜産業に対する引き続きの支援策ということで質問を行いたいと思います。実は私は昨年も今回と同様な一般質問を行っております。その時もですね、畜産農家にとっては一番今が厳しい正念場の状況であると、今はその状況を乗り切るために支援をお願いしたいと趣旨の質問を行いました。そしてまた今回もこのような内容の質問でございます。当面にあるように飼料及び生産資材は依然として高止まりの状況であり、経費が増大しております。その理由の一つには確かに円安が大きな原因となっていることも否めない事実でございます。投資獲得については各種の補填が実施され、いろんな支援がなされているようでございますけれども、やっぱり生産者農家には厳しい状況は変わりございません。このことは先ほど申しましたけれども、町長も十分お分かりだろうと思います。そしてまた、畜産農家で形成されております畜産部会においてもいろんな話があっているようでございます。 そういった畜産農家の方々ともですね、引き続きお話し合いを持ちながら進めていきたいといただきたいと思います。昨年までは新型コロナウイルス感染症対策での交付金を充当した各種の支援策をしていただいた、いただきました。今、改めてですね、本庁、両国町の基幹産業でございます。畜産業に対し、引き続き支援策を願いたいと思います。再度、答弁をお願いしたいと思います。
はい、町長。
はい。繰り返しになりますけれども、今ただに申し上げますように、依然として厳しい状況にあります。畜産業をはじめ、両国町の農林水産業を底支えしていくために、引き続き、今としてもご支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。
高田幸
夫君。最近ですね、敷地区の補助整備の中を見てもですね、飼料入れの作付けが増加しの傾向にございます。農業を守るという政策的経費として各種補助金を継続するというお考えはどうでしょうか。
町長。
先ほども申しましたように、当然、令和町の第一産業は農林水産業、畜産業でございますので、これを守っていく必要があるかと思います。そのための施策についても、来年度の予算等の内容につきましても、今から情報収集に努めているところでございます。
高野幸雄君。
農畜産業に対するですね、対する嶺北町の姿勢、本気度が今試されようとしている現状でございます。どうか町長の姿勢、その現在の農業に対する判断に来年度予算に期待をしておきたいと思います。以上で私の本定例会におけるすべての一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
これで高戸幸雄君の一般質問を終わります。一般質問の途中ですが、ここで11時5分まで休憩したいと思います。